しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニーリ
ジョイント広場ハニービー第91回の放送になります。今回も90回から引き継ぎまして、古民家を活用した新春昔遊びパート2ということで、道草製作所からお送りします。ブンブンです。
花ちゃんです。
ヒグマです。今日は花ちゃんが参加してくれるんですが、先週何やってたんですか花ちゃん。
先週私お仕事でしたね。
お仕事、何のお仕事ですか。
先週は、ですね、小学生が、地元の、私地元が泉州なんですが、泉州野菜を使ったお料理のレシピをコンクールに出して、でその、表彰式ですね、この司会に行ってまいりました。
あ、花ちゃん司会業が本職でしたっけ。
実はね。
ははそうなんです。司会以外もやってますよね。
司会以外はそうですね、スピーチですとか、お話の先生をちょこっとやってみたりしています。
話し方教室の先生ということですね、はい、ちょっと自己 PR しちゃいましたね。
ありがとうございます、はい、
じゃあ今日は2回目ということですので、はい、2回目ちょっと今日はね、前回子どもたちが出てきたりいろいろ出たんですけど、うんうん、ちょっと大人トークをして、
おっと、
先週やったことを少し深めていきたいなと思います。今日は最初の、出演者はということで、
そうですね、自己紹介をしていただきたいと思います。
はい、こんにちは、はじめまして、松井優と申します。大阪府立大学のボランティアセンター V ステーションという名前なんですけど、そこの、コーディネーターをやっています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ボランティアセンターって何ですか。
はい、ボランティアセンターというと、なんか町のボランティアセンターというと社会福祉協議会っていうところにあったりするんですけど、大学のボランティアセンター、大学の中にそういうあのものを作ろうというのは、まあ、数年前から、あるんですけども、主に地域とのなんて言いますかね、行き来の窓口といいますか、若い人たちボランティア来てくれませんかっていうふうなことの、まあ、お話をもらって、でなんかそういうふうなことを、社会のためになんかやりたいっていうふうな学生たちが集まってきて、そこの、まあ、なんて言うんですかね、引き合わせというか、はい、仲介をするところがボランティアセンターというところです。
最近インターンでね、学生たちがいろいろ学校へ行ったりとか、はい、こういう地域ボランティアに出たりとかするんですけど、
はい、
どれぐらいの割合でこの、学生たち興味持ってですかね。
そうですね、めちゃくちゃ多くはないと思います。本当に最近で言うと、特に去年 もう2年前ですね、東日本大震災からもまた学生のボランティアがすごく力になってっていうふうなことで、すごく以前よりも興味を持つ学生は増えてきたなというふうな気もしていて、現場としては、で多くの学生がいろんな活動に参加しているんですけども、ただ全体で見るとやっぱりまだ一握りかなというふうな気はします。
いろんなボランティアの活動があると思うんですけれど、はい、具体的にその地域と関わるにおいてどういった、はい、どんな感じの活動がありますか。
まあ、よくある活動でいうと、何かね、大きなイベントであったりとかお祭りであったりとかっていうふうなことをやるときに、まあ、学生のボランティアさん、会場の運営であったりとか、そういったお手伝い来てくれませんかっていうふうな形で声がかかってお手伝いしに行くやつもありますし、他には本当に大学周辺の施設であったりとかっていうふうなところに、まあ、通うといいますか、お年寄りの方となんか話し相手になったりとか、レクリエーションとか一緒にしましょうっていうふうな形で関わったりとか、で子どもたちと一緒に遊んだり、なんか勉強を教えに行ったり、で、まあ、障害者の、方の作業所とか、そういった何か福祉関係の団体の方と休日にね、一緒に何かイベントをやったりとかっていうふうなことなどかなと思います。
でところで、
はい、
今回ここにおられるんですけども、
はい、
どうしてここに今おられるんでしょうか。
はい、というのが、 いろんなそういうボランティアの、まあ、人たちの、まあ、集まりというか、あの交流会みたいなのがあったりするんですけども、まあ、そこに、先日行った時に、次世代養成実行委員会の上小牧さんとお会いしまして、でその時にこういった今日のイベントがあるっていうふうなご紹介いただいて、で面白そうやなと思ったんで今日、はい、来させてもらいました。
前回はあの東住吉区の未来戦略課の課長さんね、来られて熱い思いを語っていました、はいはい、まあ、大学もねこんな風に、はい、あの興味を持って参加していこうという形でね、うん、あの視察に来てくれてるという感じなんですよね。
あの先ほどね、はい、あの子どもたちともこうつながったりとかしてという話がちょろっと出たんですけれど、はいはいはい、あのボランティアに参加する皆さんの、意識といいますか、はい、子どもたちと関わるのは子どもが好きだからとかだけではないと思うんですよね。
はい、そうですね、
はい、お年寄りと関わるのもお年寄りのお世話をして差し上げたいからだけではないと思うんですよね。どっかもっと違ったところで意識を高く持ってそういった活動に参加されている方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれど、はい、そのあたりゆうさんはどういうふうにお考えですか？
まあ、子ども関係のボランティアなんかでいうと、その学生もすごく関心を持って関わっている人が多いかなというふうな気もするんですね。で、まあいろいろだと思うんですけども、あの、まあ、まずその子どもが好きだっていうふうなことは、あの結構気持ちとしては大きな部分かなとは思います。あとはそのなんて言いますか、まあ、自分たちのなんて言うんですかね、まあ、力をというか、なんかできることないかなっていうふうな、あの例えばですけども、その子どもと関わる中でも何か、例えばクラブ関係とか何か所属している人で言うと楽器演奏ができますとか、何かちょっとそういうパフォーマンスできますっていう風なものを何か多くの人に楽しんでもらいたいというふうに思って、で、あの参加するような学生もいますし、あの中にはその例えば研究していて何か理系とかで実験とかいろいろやったりするんだけど、そういうふうな面白さを子どもたちに伝えたいっていうふうなことで、子ども向けの実験教室みたいな形で考えて参加したいとかっていうふうに、まあ、自分たちのそういったあの、まあ、特技であったりとか、まあ、好きなことを、まあ、多くの人に知ってもらいたい、伝えていきたいというふうな気持ちを持って参加している学生も結構多いのかなというふうな気はしています。
ではこのコーナーの最後に、はい、フリーズ大学 の、
はい、
そのボランティアセンター、
はい、
学内の学生に向けての PR と、
はい、
地域の人に向けての PR をお願いしたいと思います。はい、
あまり難しく考えずに、何かそういうふうに、まあ、多くの場合は人と の、 あの何か、まあ、つながり作りといいますか、何かそのボランティアというのをきっかけで、あのいろんな人と交流していったりとかっていうふうなことが、まあ、大事なところかなとは思うんですね。なので、まあ、何ができるできないというふうなところは、さっき特技云々とも言ったんですけども、まずは足を運んでもらえたら、そこからなんか、こんな人と、関わることができて面白かったなっていうふうなことを体感していけるかなと思うので、どうぞぜひまずボランティアセンターに足を運んでください。一緒に面白いことをしましょう。
地域
に向けてね、はい、まあ、同じくそういった町に飛び出して、地域に飛び出して、一緒に何かやっていきたいっていう風な気持ちを持った学生も多くいてます。ただ少し、まあ、遠慮がちというか、シャイというかな人も今の若い人には多いかなというような気がするので、どうぞ何か地域の方からも若い人と何か一緒にやりたいとかいう気持ちもしお持ちでしたら、どんどんこれまたボランティアセンターに飛び込んできてもらえたら、私たち、そのね、ご紹介というか仲介、ね、させてもらうので、どうぞ多くの人にいっぱい関わってほしいなと思います。よろしくお願いします。
若者よ、町へ出よそして地域とつながろうということですね。
そうですね、ユウさんのお声というかお言葉の中にですね、つながりをとか、関わり合うという、そういうキーワードが、ね、出てきたんです、はい、シャイな、ね、若い子たちがたくさんいらっしゃると思いますけれど、シャイだからこそ、なかなか人と関わりにくい自分を抱えてるからこそ、そういったボランティアセンターっていうところに一歩勇気を持って足を踏み入れたら、そこからまた違う世界が始まるよっていうことですよね。
はい、ね、ありがとうございます。綺麗にまとめていただいてい
やまとめたわけでもございませんけれど、なんかね、そういうあったかい情熱みたいなのを今、ね、お話を聞いてて感じました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 い、それでは道草製作所に、第2回目の昔遊びに集まってくださったスタッフの皆さん、ちょこちょこっとこう話を聞いていきたいと思うんですが、まず自己紹介をお願いできますか。
はい、私は赤松達志と言います。
はい、赤松さんと、道草製作所の関わりは一体どんな。
1年、8ヶ月ぐらい前ですね。あの手話というのが僕 あの勉強してましてね、その手話仲間でずっと、去年も、はい、僕ができる時からね、ずっと、まあ、月に1回ぐらい、ここの活動されてるね、とは別に手話の仲間としてここで、まあ、飲み会やったりおしゃべりしたりというのがありましてね、そこへ参加したり、最近はちょっとあの手話の勉強会もここでちょっとやってます。
では、自分の趣味というか、こう自分が一生懸命やってらっしゃる手話ということを通じて、手話をこちらに持ってきたり、そして手話を通じる通じないかかわらず、こちらで出会う方とお友達にまたなって輪が広がったりですね。ですね、
はい、ただあの、うん、手話はね、うん、趣味じゃないんです。
あ、趣味じゃない、お仕事、う
ん、まあ、あの仕事でもないんです
けど、ね、仕事でもない、
遊びじゃない、
遊びじゃない、本気やぞと、本気でやっとるぞと、
というのがね、はい、あのサークルの考え方なんで、
あ、
はいはい、
なるほど、
真剣にというのが中に入るわけですね。
はい、ですね。で、日日新聞に全面的にお顔が載ってらっしゃったのは、ね、確か赤松さんですよね。
知らなかった。
知らなかったんですか。は
い、電話で初めて分かりました。
あら、おや、うん、なんかあの、うん、まさに活動中というお顔持ちの、うん、ね、かっこいいお写真でしたが。はい、いかがですか、新聞に顔写真が載った感想は。
やってる趣味のうちのね、一つでそういうあの活動をだいぶしてますんで、まあよかったなと思ってます。なかなか新聞載りませんからね。
そうですね、なかなかあの大きな顔写真に載ることはなかなかないですが、ドドンと一番いいところで、ね、
は
い、
1月25日付の新聞です。
はい、
そうですね、大阪日日新聞です。
ね、僕もいいところで、で、赤松さんがこの、道草製作所に関わることで、何かこう感じてらっしゃることとか、これからここで何か想像していきたい、作り上げていきたいという、そういった思いとかは。
そうですね、あの、はい、こちらは林田さんのね、館長さんがね、まあ、いろんな広いあのお付き合いされておられて、まあ、あのいろんなの知らないね、いろんなあの方面の方が来られますよね。やっぱりあの新鮮さがありますね。ただ、まあ、残念なのはね、女性が多いし、ちょっと入りにくい部分も結構あるんですけどね、うん、あのその、あのここでやってる教室の中でね、
うん、え、林田さんも、
ちょっとまああのあのまた男性の向きの講座みたいなもんがね、うん、またあるよ、また。
ほら、男性用の講座はぜひ赤松さんに作っていただきたい。OK ですよね。ぜひ赤松さん、今後は男性向けの講座の、ね、はい、講師として何か企てていただければなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、では続いて、今日ボランティア参加してくださっている下野さん。
はい、はい、下野千代子と言います。
はい、
ここに来たきっかけは赤松さんの一応紹介でね。
あら、
はい、折り紙をあの他の地あの古民家の会館とかで借りてて、ちょっとお部屋が詰まっててね、それでここを紹介していただいて、で林田さんを紹介してもらって、あの折り紙をするようになりました。
はい、あの私も今日ね、昔遊びということで下野さんの折り紙教室に参加させていただいて、はい、初めて、節分用の鬼と泣き鬼とおかめを作りました。初めての体験だったんですが、すごく面白くて、面白くてと言いますかね、私が感じたことって、あのすっごい素直な自分を見つけました。
よかったです。
もうすっごい素直なんですよ。もう何にも考えてなくて。
いつも素直じゃないんですか。
若干ね、そんな時もありますね。でもなんかもう真っ白な気持ちになってるのが自分で分かったんですよ。もう あれここどうすんのかなと思って、ああ教えて教えてみたいな、こう子供と同じ気持ちに、
そうですね、
うん、
折り紙は、簡単なようで難しいですけど、この一枚の紙でそのいろんな形になったり作品になったり、ね、できるところが魅力的かなと思うんですよね。ただの紙なんやけど、でもできたら作品になるから、もうそれはすごく素敵なことかなと思うんですよね。まず折り紙は楽しくて、いろんな明るいカラーをね作って、それが一応基本にできたらいいかなと思うんですよ。高い紙をね、和紙とか使って高い紙を出すと、それは確かにできた作品は豪華なんですけどね、普通の、ね、折り紙でもこういう感じで今日みたいにちょっとした折り方の工夫でね、素敵な折り紙ができるからいいかなと思うんです。喜んでいただいてよかったです。
いや、ありがとうございます。
ここにあるこの鬼と、
うん、そうそう、おかめ
花ちゃん作った？
私が作りました。
本当に？
うん、もうこれが自分でできるということが喜びなんです、
はい、そうそう、おかめの口がねちょっとこう出てて、おちょぼ口になって立体になって出てるというところと、はい、目が立体になって下がり目に少しなってるというところがね、うん、ただなんとなく折るよりちょっと工夫したら、ね、一応基本は本を見てやってるんですけども、はい、こんな感じです。
はい、でこんなって言っても、ね、分かりにくいと思いますので、うん、ホームページ見ていただいたら、
そうですね、
必ず写真出てますので、
はい、見ていただければと思うんですが、
花ちゃんでも作れるんです、こういうの。
でもって、
はい、でこの鬼の方はね、一応私折り紙の先生のところに行ってまして、で一応文化祭が終わったら一応、まあ、折ってもいいっていうね、一応許可がありまして、
はい、そういうのもある、ね、
あるんですよね。一応先生の文化祭1年に1回布施の方でね、しておられるんです、創作折り紙で。またそれがすごく素敵な先生でね、うん、もう私なんか全然足元にも及ばないんですけども、でそこにちょっと習いに行ってまして、でちょっと一応文化祭が終わったら一応やってもいいよという OK が出てますのでね、皆さんに泣き鬼というのをねちょっとやらせていただきました。
は
い、
そうですか。下野さんは下野さんがこう先生について教えていただいて、はい、ご教授いただいたものをまた新たに他の人たちにこう教えて差し上げるという、はい、この
そうですね、一応はい、文化祭が終わるとね、うん、文化祭終わるまではやっぱりこの教えるいうことはちょっとできないんですけどね、
ですね、
は
い、この教えるということを通じて何か下野さんが感じることとか。
そうですね、皆さん私より年配のね、もう70、80、90近い方がね皆さんいらっしゃるんですよね。それで私は皆さんに先生と呼ばれてるんですけどもね、やっぱりその中で先生と呼ばれながら皆さんにね教えられることがいっぱいありますから、私は先生、名前は先生なんやけど皆さんが先生で、もう私を育ててもらってると思ってます。はい、
では下野さんはこの折り紙というツールを通じて、はい、たくさんの方とお知り合いになって、
そうですね、中途中途目小中途、そういう世界のねお話もいろいろと教えてもらって私は今嫁のねお嫁さん来てる立場なんですけども、何でもお嫁さんにまず話して仲良くしたらいいんじゃないのいうねアドバイスもいろいろいただいてますので、やっぱり人生の先輩としていろいろと教えてもらうことが多々あります。はい、
ね、じゃあ下田さんにとってこの折り紙というのは人と新しい人とつながっていくための一つのツールみたいな、
そうです ね、はい、
道具になってますよね。はい、はい、今日は素敵な折り紙を教えてくださって、はい、ありがとうございます。私も下田さんと知り合えて楽しいです。ありがとうございます。さあ、それではもう一人、はい、帰る帰ると言いながら残ってくださった方をありがとうございます。残っていただいて、はい、じゃあ自己紹介からお願いして、いいえ、自己紹介はやっぱり本人がするものですからお願いできますか。
はい、久保と言います。ここの所長の林田さんとは、子どもの通う小学校の PTA のバレーボールの、メンバーとして初めて出会って、でこちらの方でピラティスをするのに小さい子どもさんが来てもお母さんがゆったり過ごせるようにってことで、その時に一緒に連れてこられる子どもさんの、お世話を一緒にしてもらえないかって声をかけていただいたので、まあ、私にできることは今までの経験、子育てのボランティアとか保育士とかそういう経験があるので、ここでそういう お手伝いができたらなと思って来させていただいたのがきっかけで、で今に続いてます。子どもさんが来るときは林田さんから声をかけていただいてこうやってお邪魔してます。は
はい、あということはこの道草製作所を利用して何か誰かに物を教えるではなく、
あ違います、
誰かに何かを教えてもらうでもなく、
そうですね、
ただ淡々と
そうですね、
はい、お子様連れのお客様のお子様を預かって、はい、ご自身のスキルを生かしながらお手伝いをされてらっしゃる。いい、
自分もまた子育てで悩んでることもそうそう分かる分かるってとお互いこうね、共有してもらえる、はい、私も
仲間作りもあり、
はいはい、
で、ボラもう完全ボランティアですよね。じゃあね、
はい、ありがとうございます
ですよね、まあ、完全ボランティアということです。ここに集まってこう活動されてらっしゃる方もう皆さんボランティアに近い方、今日はね特にそうなんですけれど、久保さんなんかはそのお子様を預かる、そしてそのつながりでそのお母様、子供さんのお母様ともつながる、うん、ということも多々あると思うんですけれど、久保さんは何に、まあ、もちろん所長の林田さんに魅力を感じてというのももちろん根本にはあると思いますが、その他にもし自分がなぜ続けてるんだろうと問われたらどこに魅力を感じますか。
自分の取り柄、
うん、
自分にできることを確認できる場、
確認の場所、うんうん、
社会の中の一員、貢献できてるっていうこう思いがここでできるかなと思ってますね、
うん、はい、そういうね、やはり皆さんいろんなこう理由というか自分の中の理由を感じてここにしげく通ってらっしゃると思うんですけれど、今ね自分の立場位置を確かめるための場所というのが、ね、久保さんの声の中にありましたけど、下野さんは例えばどうですか。うん、
私はいろんな新しい、ね、人との出会い、うん、全然知らない分野の方がたくさんお目立ってるんでね、あそれは素敵かなと思う。
新たな
たくさんの、ね、人と出会いがやっぱし嬉しいです ね
新たなつながりですね。はい、はい、久保さんはどうですか。
そうですね、うん、一緒なんですけども、まあ、これからここで何ができるか、ね、僕ももうそろそろ年いったらね、他のもんやめて、まあ、こっち近いから でできるもんがあればね、またそこで利用したいもらいたいと思います。
ということは赤松さんにとっては新たなチャレンジの場所。
そうですね、
ですね、はい、はい、人それぞれにいろんな思いを持って集まっていらっしゃいますけれど、それをね、いろんな思いをたくさん受け止めてあったかく受け入れてくれるのがここ道草製作所かなと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ブンブンはなちゃんのジョリンク広場ハニービ
ー、道草製作所、
はい、
いろんなボランティアの方が来られていますが、
ね、たくさん見えてます、
はい、中でも、はい、この方たちはといういろんなものを携えて、
はい、
お越しくださっている男性陣がいらっしゃるので、この男性陣が持ってるものが ね
本当に話聞きたいですね。
興味を引く引く、
はい、
そういったところもありまして、こちらお二人から今度はお話を少しお伺いしたいと思います、はい、まずお名前自己紹介からお願いします。
は
い、
私は前尾浩二と言います。
前尾さん、
はい、67歳です。
67歳、
年齢までありがとうございます
はい、道草製作所とのご関係は、
ね、松もっくりさんというとこから木工体験ということでお邪魔させていただいたんです。
はい、それは今日に限りということですか。
今回は今日に限りということ
です、はい、はい、ではもうお一人ご一緒にお越しになっている方がいらっしゃるのでお名前を伺いいたします。
吉田正明です。
はい、吉田さんは道草とはどういったご関係ですか。
やっぱりさっきと同じように、松もっくりさんから言われてちょっとこうやられることで来ました。
はい、子どもたちにね木工遊びの楽しさを教えてくださいということで、今日お持ち込みいただいたのが、鉄砲、
ゴム
鉄砲、それから積み木ですね、はい、こういうのをもうご自身でお作りになってらっしゃる。
吉田さんがでも作ってあるんで、はい、今日は私はお手伝いだけしますので、
はい、吉田さんがもうご自身で作って、これは販売されたりとかそういう形なんですか。
積み木の方は、まあ、うん、うちの店の方で10元も言って売ってるんですけども、あと、まあ、子供に教えるのに、まあ、 割り箸の鉄砲とかああいうのでした簡単にあるもんでできますんでね、家にあるもんで作ってるわけなんですが、はい、
これがね並みいる大人たちの興味を心身に引いておりまして
大人の方が一生懸命でした、
ね、大人一生懸命、私も一生懸命でしたね、竹の筒にね紐を絡ませてこう引っ張って遊ぶおもちゃを、これ動画でないとなかなかこの楽しさを皆さんに伝えるのは難しいかなと思うんですけれど、まあ、どこをどう引っ張ったらええんやらというおもちゃでもう千度こ遊ばせていただいたんですけれど、
花ちゃんがもうどっぷり使ってました
ね、もうどっぷり使いましたね、
一つのカラクリやからね、カラクリの紐の、ね、一つのゲームみたいなもんやから、
そうです、
ね、楽しいかなと思う、
今日はこういったおもちゃ、子供さんも遊べるおもちゃを持ってお二人はお越しくださったわけなんですが、日頃はどんな活動といいますか、木工に関しては何かこう何かお作りになってらっしゃるとか、ジュゲムで積み木をね作ってらっしゃるというのは今お伺い、吉田さんの方にお伺いしたんですけれど、他にこうご自身の作ったものを お持ちになってどこかに行かれてるとかはあるんですか。
まあ、神社とか行ってるところで、まあ、売らしてもらったり、あと、まあ、商店街のなんか行事あるときにそういうのはさせてもらってますけども、まあ、どっちかが言うより売るというより、まあ、子供さんと向こうで遊ぶのが目的で
そうですね、子供ちゃんのねもう目がキラッキラしてくるのがもうそばで見ていても面白いぐらいでしたもんね今日もね。マイスはどうですか。
私はねやっぱり材木関係でね、やっぱりなんていうの、端材、廃材、そういったものを利用して折りたたみの椅子を作ったことがあるんです、それが好評だったんで、今まで、まあ、大体数として2000個ぐらい作りました、そのうちの100個は韓国に行ったんです、韓国の施設団が行くのに来た時に100人の人が来てるんでお土産に持って帰ってもらう、で食券言うんでね必ず検査通らないかんだけど、1人に1個ずつ持っていくんやったら問題なしということで政府からの認可を下りて、で100個は行ったんです、その後好評だったんでどんどんどんどん作っていって、だいたい2000個ぐらいは作ったと思う。
まあその2000個は100個以外の1900はどこに、
あと全部ボランティアっていうか、おばあちゃんおじいちゃんたちに配りました。まだこれも今作ろう思うとんですけど、ちょっとね機会がないんで、吉田さんのところの工場借りたいねしようかなと思うとんです今、まあ要望はたくさんあるんですね、
じゃあお二人は結構本格的ですよね。
そこまでいかないけど、
いやいやいやいやいや、なんかね、まあ、聞くところによりますとツリーハウスを作られたとかいうのをお聞きして、ちょっとねうちのプロデューサーのヒグマが目を輝かせているんでございますけれど、ツリーハウスってどんなもんなのよとか、
一個はね一番最初に作ったのが四国の、なんですかね、で1個作ったんです、香川県でね、でそれはみかん山を潰した跡でしたので、松の木とかそれから、クヌギの木とかいうのがまっすぐに立ってた木があったんで、それを利用して木の上に家を作ったと。でそれは最初にステージを作って、要するにステージ足場板をかなりたくさん40枚ぐらい持っててね、それをきれいにしてステージ作って、でそれの上にハウスを建てるということですね。まあ、そういうようなことをそうです、ね、四国院で7回行ったんですけどね、で材料は大阪から全部持って行ったんですけど、
この前テレビでね、そこをカフェにしてるみたいなね、そんなテレビ番組見たんですけど、
ね、そこはねもう何もない、ただ置いてあるだけなんですよ。で山の中ですのでね、台風対策のために作ったんやと。
台風対策って逆になんかポーンと飛んでってしまいそうな感じなんですが
だけど山の中ですので全くもってその風が受けない地域っていうか、ね、場所っていうかね、だったんでそこで作ってほしいということで作らせてもらったことなんです
けど、実際そこで何ですか、別荘代わりに住んでるということですか。
夏の間だけ行ってるみたいです。
涼しくていいですよね。
そうです。で周りがみかん山ですので、非常にまあ楽しくするんじゃないかなと思うんですけどね。
費用的にはね、ツリーハウスってどれぐらいでできるんです
か。だいたい僕ね作ったんで10万ちょっとですね。
10万ぐらい。広さは
広さがね、4畳半と3畳だから9畳ぐらいですかね。
9畳で10万ですか。
10万
そんなもんですね。
ええ作ってくださいそこに住みます僕
でもう一個ね、今制作中なんですけど、もうほぼ出来上がったんですけど、西播磨に作ったんですよ。
それはどんな。
それはね、全くもって別荘地の中の中ですので、ただ興味的にその、ね、オーナーっていう人が作ってほしいということで言ったんですけど、これはまあほとんどボランティアですね、向こうが材料全部持ってますので、こちらが全部技術的なことだけ教えに行ってるというか、作ってるというか一緒にやってるんですね。
なんか男の子心くすぐる話ですよね
木の上の家ですよ、
ねえねえ。
そこの半西播磨もね、地上が一番高いところで14メーターぐらい高い。
10メーター、
はい、どう登っていくのかな。
景色が良さそうだと思う
景色いいですね。
山これね、あの坂になっててその一番深いところはそうなんですね、うん、で手前の方は3メーターちょっとありますので、うん、そこからはしごをかけて積もっていくってい
う、ね、そうです ね子供用の小さな積み木、そして折りたたみの椅子からひいてはあのツリーハウスまで
家ですよ
今日はあの子供たち、ね、あの積み木を積み上げるだけでも十分楽しめたんじゃないかなと思うんですけれど、あの こういう積み木を作ったりとか、木のおもちゃを作ろうと思ったきっかけとかはあるんですか、吉田さん。
まあそれまで小学校で、うん、あのいろいろと工作やら教えてましたんでね。でまあ古本屋やったんやけどもなかなか売れんし、まあ、まあ子供相手の商売やってましたんでね。
ええ、古本屋さんの時代からですね。
でまあそういう関係でまあどっちか言うと子供との付き合いが多いもんで、そういうもんでほらなんかなかなかそんな家作ったりよしませんので何か子供の遊ぶような車作ったり、うん、まあ、やっぱり端材は端材使ったんですけど、
端材をやはり使ってるんですね、とてもこう精密に作ったブロックの積み木だったんですけれど、あれはマシンを使うんですか、作るときに。
あのスライドの丸ノコ板言うて、そういうあの固定されたあの丸ノコはあのありますんで、手で作ってたんではなかなか一定になりませんのでね。
ですね。
それでやるとまあ割と正確にできますんで、
詳しくはね、うん、あのホームページ写真で見ていただけたらと思いますので、
積み木の形もね分かりますからね、はい、
そうですね。なかなか難しかったですね。楽しかったですね。大人が夢中になる、子供そっちのけどね、
はい、
はい、という
なってしまいましたね、
はい、ツリーハウスも写真では今日はホームページは見れませんが個人的に見てみたいですね
そうですね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ブンブンはなちゃんのジョリンカフェロバーハニービー。
道草製作所でのイベントも2日目終了しまして、ちょっとひとときほっと一息ついたところでございますね、
はい、
第1回目にも出演していただいた、これはどう表現したらいいですか、企画所長、そしてお手伝いさんみたいな感じでよろしいんですか、表現としては。あら、
はい、相談役
とまあ口々にいろいろ言ってる関わり方をしているお二人と所長に来ていただきました、はい、所長今日2日間イベント終了していかがでしたか。
はい、なんか、始まる前はもうドキドキどうしたもんだろうと思ってたんですけど、なんか最後はみんな笑顔になって、なんか楽しい思いを私がさせてもらったかなっていう感じで今ホッとしております。
いがたいがた、
ね、お疲れ様でございました。
始まる前はもう怒られちゃいましたね、
はい、
いじめられ怒られない、
そんなそんな
ビクビクもんでビクビクもんでビクビクもんで
なんてことをまあね、あの企画は持ってきたけれど、この企画がちゃんと企画として成り立つのかどうか
丸投げでとか
ね、というのがもうなかなか企画の上小牧氏が丸投げ状態で
みどりさんお願いねみたいなな
んとかなるんじゃないのみたいな感じで、
どうすんの、どうすんの、どうすんの、どうすんの の、どうすんの、なんか今日やってる予算編成と一緒でどうすんの、どうすんの、市長どうすんのと今日やってますぜ、
ね、どうすんの、どうすんのと言いながらの出発ではありましたけれど、はい、見事にね、この2日間が、ね、無事に、うん、そして楽しく終了しましたよね、はい、きっとやはりこれはこの道草に集う皆さんのエネルギーのおかげだと、もう本当に旗目から見てても思うんですけれど、まあ、そのね、エネルギーをこうたくさんもふんだんにくださっている、自称お手伝いさんですか
相談役
安川さん、どうですか、この、まあ、ちょっと週渡ってますけれど2回とも終えてみて、安川さんのご感想はいかがですか。
はい、まあ、前回の時も出させてもらったんですけど、前回の時はちょっと子供さんもたくさん、お見えになって、まあまあ子供オンリーか子供メインのことをさせてもらったんですけど、今日はたまたまちょっと外が寒いせいか子供さんの、まあ、来場が少なかった、まあ、大人の昔遊びみたいな形になったんですけど、これがまたすごく良かった。今まで子供限定にしてですね、子供さんをいかにここに来てもらうかというその呼び込みをどうするかということで、まあ、みんな悩んだと思うんですけど、かえってそれよりも大人たち
に
盛り上がって、今日
も昨日もどうすんの、子供どうすんの、子供行くの、呼び込み行くの、どうすんの、昨日も、もうえらい突っ込まれて、えらい突っ込まれて、まあまあ、この辺がこうちょっとこう、もう感情はもうちょっと寝てるから、もう夜、感情悪くなって、
まあね、いろいろぐだぐだぐだぐだ、どなたかがおっしゃってますけれど、ぐだぐだ言うてはる人は、また後ほどね、そうやっためて、ぐだぐだ言うていただきたいと思いますけど、安川さんおっしゃってたみたいに、本当に大人のね、会合みたいになってしまったのですが、はい、ただこれが大人同士で紙芝居とかで、ね、むちゃくちゃ面白かったんですよ。
よかったですよ、
大人同士で折り紙遊び、うん、むちゃくちゃ面白かったんですよ、
う
ん、
今日はものすごく勉強させてもらいましたね。もう初めて見るもんもいっぱいあったし、まあ紙芝居も大人がしたらこうなるかというのがね、
そうそうそうそう、
まあ、ほんまに、まあ、今後またこういう機会があれば、まあ、皆さんも一回覗いてみて、いろんなことを体験したら、ほんまに私も、目から鱗やないですけども、ほんまいろんなことをちょっと今日はほんまに勉強させてもらいましたし、ちょっと私も、うん、自分で家帰って今日教えてもらったやつ、どういう風にしてああいう形のものが成り立つのかな、ああいう形にできるのかなというのを、まあ、早速自分で一回実践をしてみようかなという、はい、今日は宿題をもらえてもうすごく良かったです、
はい、古きを温めて新しきを知るですね、なんか本当に今日はそんな気がしました。
そうですね、
古い昔遊びばっかりなのに、うん、それを改めて体験したり見聞きすることで新しい発見が、ね、たくさんあった一日だったと思うんですけれど、企画の上小牧さん、上小牧さん的にはこのイベントを、ね、催すこうコンセプトといいますか、やはり子どもたちをもう中心に考えた形だったんですか。当初
最初はね、最初は、うん、まあ、最初っていうか全体もう活動の中で、まあ、これから次の社会を担うのはやっぱり子どもたちとか青少年なので、まあ、そこがやっぱり、ね、教育、今までの教育がどうしてもこうマニュアル管理教育になっているので、学校で教わらないことをこの外の大人たちがああだこうだっていうのを通じて、学校で教わらないことで自分の体験を通じていろんなことを勉強してほしいなと。で次の社会をやっぱり私たちはつなげなあかんっていう義務があるので、それでこの団体の活動のコンセプト全体がそうなんですけどね、それで始めたんですよね。で、まあ、今回は子どもたちでこう古民家、昔ながらのお家がたまたまここの駒川中野で緑さんがこう運営されてるので、まあ、これはぴったり合うの で昔のお正月ってやっぱりね、今各家族が進んでるのでなかなかね、そのお家でお正月っていうのは楽しいんだけど、やっぱりこう日本の文化っていうのは継承されていないので、それにちょっと目をつけて、で申し訳ないけど皆さんのこのいろんなできることをちょっともう、まあ、先生呼んでくるのはいいんですけど、やっぱり地域でやっぱり通じ買ってきた経験もあるので、それをこう皆さん披露してほしい、でこう昔の遊びはこうやったよというのね、いうのをまあ知ってほしいなっていうの でちょっと考えて仕掛けたんですけどね。
ね、 その仕掛けをね、うん、作ってこう現実にこぎつけるのにやはり人が必要になってくるというところで、ここでやはり所長が、
う
ん、みどりさんがもう動きに動き、いろんな人のつてを頼り、そして皆さんの、ね、ご快諾をいただいて、このイベントに初めて来て、イベントに初めて来てというか、このね、道草製作所に初めてこのイベントのために来たという方も中にはいらっしゃったんじゃないかと思うのですが、はいはい、そんなこう縦のつながり、子どもたちに、伝統、日本の伝統文化を継承するための膝橋になればという形で始まっているこの企画が、こう大人同士の横のつながりも呼んでいるという現実ありますよね。はい、ね、こうどうですか、みどりさん。
そうなんです。もうそれが何よりもこう道草をこう任せていただいているこう醍醐味でもありまして、本当にこうみんなそれぞれ趣味を持っておりまして、その趣味のちょっとこうあの似通った趣味の方たち同士がまた会話しだしたり、でまたそこで広がったり、でまた上と下あの年配の方たちが小さい子どもさんたちをまあ見れないあのお孫さんもいないっていう方たちもいらっしゃいまして、でそういう方たちがこう子どもたちと触れ合っていただける、そういう場にもすごくもなりつつあるっていう感じがします、
ね、え、なんか空間としてだんだんとこう人のエネルギーが折り合わさって出来上がってきてるなというのがねすごく感じられるんですけれど、ふっと思うんですけれど、はい、うん、上小牧さんはなんでこんなことを企画して、ああ道草でこれええんちゃうかと思いはったんやろう、所長のみどりさんはなんでその企画を受け付けて、いやほんなら人探しに始まるわ人探しに走るわということで頑張ってくれはるんやろう安川さんはどうして道草でじゃあ俺一肌脱いでやろうかと言って、一生懸命手伝ってくれるんだろう、うん、私たちも、じゃあ、うん、ラジオ局をこの道草で解説して、はい、皆さんの、ね、頑張りだとかエネルギーを他の人にも知らない人にも伝えたいなという思いはなぜ湧き上がってくるんだろう、はい、その源に何があるんだろうということをちょっと聞きたいなと思うんですけど、うん、私たちのなんか源にはなんでこんな喋、うん、ってるんですか、うん、今みたいな、
はい、本当にその通りですね
何が原動力になってるんですか、
やっぱりね、うん、やっぱりねそのまあ、宮崎の前の知事のね、東
国原
さん、うん、はい、が選挙出た時にこのままでいかんと、九州弁でなんとか一戦であかんというね、やっぱりそれがやっぱりみんなもあると思うんですよね、うん、その地域も子供たちは外出れば危ないし、特に都会はね、で大人の人もだんだん高齢者で退職して、まあ、変なし自分の培ってきた経験をどっかでこう試したいと言うけど、うん、なかなかこう申し訳ないけど地域に入りにくいというね、うん、実情もあるし、で片や主婦の人もやっぱりこうお家の中で子育てとか疲れてても外一歩出るにしてもなかなか勇気もいることやし、まあ、全体的にそのどっかで自分が活躍 したい、なんとかしたいなというね、ところのこうチャンネルがこうたまたまピンポイントにこう引っかかってきた、みんながそれぞれやっぱり私がどっかで頑張りたいなとか何かに役に立ちないなとかで、まあ、そのつながりのパワーじゃないかな、まあね、俗に言うその民の力、まあ、本当はその市民人が社会を作るんであって、その行政が作るんでもないし企業が作るんでもないし、それは周りの協力であって、本当のパワーっていうのは市民、民なんですよね。こう民がまさにこういう民間のお家でこう輪ができて町おこし町づくりになるっていうのは、本当はこういう力が必要なんですね、うん、でその上に行政とか企業とかいろんなその力のある方とかいろんな方が協力してもらって、また横に広がってパワーがその広がっていく。で大阪はもともと本当に市民が作った町の全国で、ね、その古い町おこしは大阪の人の力が一番なんですよね、まあ、一番というかね、うん、大阪が一番歴史が古いので、まあ、それがこう広がりはやっぱりこうやっぱパワーがあるなっていうのがね、今回やっぱ感じさせてもらいましたね。やっぱりだから、ね、人のつながりですよね、 うん、自分の活躍の場がこう、ねね、できたっていうね、それがあったと思いますね。
つながりたいとか伝えたいとか小さく小さく思ってるその思いがなんかこうつながりあった時に初めて光り輝き出すみたいな。ね、どうですか、所長。
なんかすごくいいこと言ってるわ私そんないい話なんか全然持ち合わせてなくて、
う
ん、
だからうちの団体のこの次世代養成実行委員会っていうのはね、その会社でいう理念とか方針っていうのは小さな光から大きな光っていう、うん、これがあの理念なんです、団体のね。まさにその言葉、そのことでずっと進んできて、まあ、今年で9年目なんだけど、で、かたや企業の方は世のため人のため自分のためっていう企業理念がもう私高校の時に考えてこれでずっと来てますので、だそれがこの、この2日間に
2日間
にわたってそれがまあ少し本当小さな活動やけどこう反映できたかなっていうのは思いますね、うん。
いや、お恥ずかしい、私はそんなに大それたことは全く考えてなくもう始まりがあのみんなで楽しく集える場所がいいやみたいな、そういう感覚で ごめんなさい今でもそういうふうに感じてまして、ただみんなそういうほっとした、まあ、ここは、温かな人間関係を作る場所にしたいとかちょっと固く言うと誰かにお借りするとそんな感じで思ってますので、それがあのちょっとずつ歩いてる感じがただただそれするだけで、はい、
そうですよ、
どうだろう。
私もあの今所長が言うたようにここに、一つの、まあ、建物がある、だけど建物があるだけでは誰も来てくれへんし、うん、自分らだけでここにおっても何もまあならん、うん、だからいかにここに皆さんが、まあ、子供さんでも男の人でも女性の人でもあらゆる年齢層の人がここにちょっと覗いてくれて、いろんなお話をして、ほんで、まあ、ここにこんな面白いところがあるよ、また今度行きたいね来たいねという感じで広まっていけばいいなと思っとったので、だからこれがその今の上駒さんが説明したようにあのいろんな企画を頂戴して、それがうまいこと、あ、我々あの思ってること、うん、我々ちょっと難しいことあるなんで思ってることとうまいことこうマッチングしたな、だから今回も子どもさんをメインにという形で進めたんでね、非常に良かった。また今日はちょっと子どもさんが少なかったですけども、大人の今日は横の関係ができて、私は今日はもう最高の一日でしたね。
もうグラブですから。
今今日来てくれて、大人の学校まだまだ話したらん人がいっぱいいるんで、あのまたぜひ覗いてくださいお願いをします。
今もやってますよ、今もやってますよ。
今楽しかったですよ今日は、
延長11回目やってますよ。
ね、縦にも横にもなんかだんだん大きく人の輪とエネルギーが広がっていくような、ね、兆しですね。じゃあ、 あの最後に、それぞれのお立場からのお考え感じ方で結構ですので、あなたにとって道草製作所とは。はい、
あ、
上小牧さん。
そうですか、
一言で、くたくた言わなくていいです、一言でまとめましょう。
一言で、ここで輪が広がるっていうね、もういろんな人の輪が広がるっていうのが一番いいと思います ね、 ね、で輪が広がって、まあ、笑顔になって帰るとね、うん、でお家から、ま、お家の中でまた帰ったらお家で笑顔が広がるっていうね、その笑顔の波及性ですね、うん、波のように広がっていく、それが一番いいですね、
笑顔の源泉、
うん、
はい、みどり所長は。
はい、優しい人間関係を作ること。
あ、うん、はい、ではお手伝いの安川さん、
はい、相談役。
私は、みんながここは面白いとこやでというのを分かってもらって、ま、何遍も、門を叩いてほしい、ほんでみんなでお話しして楽しくやっていけたらいいなと思ってます、
ね、人と人と、ね、はい、心と笑顔がつながっていく交差点みたいな場所です ね、
はい、
そうですね、はい、ではこの道草製作所、みどりさんに締めていただきましょう。
はい、
道草製作所に PR ゴー、
PR ですね。
はい、
はい、なんだろう、
めくっといてる、
めくっといて、まあ、とにかく来てください。
というわけで今日はちょっと声がガラガラなんですが、 林田みどり所長に道草製作所の PR で締めていただきました。皆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
共に過ごしたこと、共に戦ったこと、忘れちゃやだよ。辛くなったThank you.